ローマ書の第12章1節と2節、今日で3回目になります。読みます。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。先々週からこのロマ書の第12章に入ったわけですが、冒頭の2つの節からですね、これ3回目の学びということになっています。このローマの手紙はこの第12章から第2部に入るんだってね、何回かお話してきましたね。そして何が書いてあるかというと、信仰によって救われて清められたクリスチャンたちは具体的にどういうふうに生きるべきかと、その信仰の教理に基づいた生き方ですね、具体的な倫理とか生き方の問題がこの12章から書かれてあるということなんですね。そして冒頭でパウロはクリスチャンの人生と生活において何より第一に大事なことは礼拝なんだということをはっきり語っています。誠の礼拝とは、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げることなんだ。これ言い換えれば献身ということなんだって言いましたね。献身というのは狭い意味で牧師になるとか宣教者になるというそういう意味じゃなくて、むしろそれは証明ということであって、献身というのは全てのクリスチャンがそうすべきこと言いましたね。そしてその言語から言うと、言葉から言えば、それは自分の身を常に神様のそばに置き続けて生きることなんだってことをやりましたね。そういう意味で言えば、礼拝っていうのはここでこう捧げてる礼拝はもちろん入りますが、これだけじゃないんですね。そうやって生きることですから、神のそばに常にこう身を置いて生きることですから、この礼拝から始まる1週間、明日からの1週間が全て神と共に生きる、神の御そばに生きる礼拝の生活なんだ。そういう意味で私たちは誠の神様を拝む真の礼拝者として生きていくものなんだっていうことですよね。皆さん、この振り返ってこの1週間、1日1日、皆さんはどのように生きてきたでしょうか。誠の神を拝むし礼拝する真の礼拝者としてふさわしく歩んできたでしょうか。そのようにしてパウロの言うこのなすべき礼拝をね、今週1週間捧げてきたと言えるだろうか。まあそうできたと言える日もあったかもしれない。しかしそうとはちょっと言えないなという日もあったかもしれませんね。まあいずれにせよ、できたとかできなかったということよりも、まず第一に大事なことは、自分は、皆さん一人一人ですね、自分は誠の神様によって救われた誠の礼拝者、真の礼拝者であるんだという意識を常に忘れることなく神の御前に歩んできたかどうかってことですね。それが一番大事なことであるのだと思うんですね。そういう意味で皆さんの1週間はどうだったでしょうか。さあ、ところでこのようにパウロはこの12章の冒頭の2つの節で、私たちクリスチャンのなすべき礼拝ということについて教えているわけですね。で、すでにもう2度この箇所から学んできたんですが、すでに学んできた1節では、自分の体を捧げるということが勧められていました。自分の体を聖なる生ける生贄として捧げるってね、ちょっと言葉だけ読むとドキッとしますが、それは献身ということなんだ、ね、全身全霊を神様に捧げること、それが礼拝だということですよね。ある人はこのことを、この自分の体を生贄として捧げるということを、それは私たち自身の死を意味しているんだって言いました。旧約時代に神殿で捧げられた生贄の動物は全部殺されるわけですよね。殺されて捧げられるんです。そういう意味で私たちも神を礼拝するという時に、私たち自身をこの捧げなさいというのはどういうことかというと、私たちが死ぬということなんだ。もちろん肉体的に死ぬという意味じゃありませんが、自我に死ぬことが必要。自我に死ぬということは、これ時々勘違いする人があると思うんですが、自分自身が亡くなってしまう、すっかり無になってしまうということではありません。そんなことはありえないですね。自我に死ぬということは、自己中心なものの考え方や生き方をやめるということです。自分のことばっかりいつも頭でいっぱいで、神様のことも他の人のことも顧みるもう余裕が全くない、 そういう自己中心的な生き方考え方をやめる、それが礼拝するということだということですね。ガラテヤの信徒への手紙の中でこの同じロマ書を書いたパウロがね、こう言ってますね。2章の19と20節有名な言葉ですね。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。ある人がね、ここのこの御言葉ほど礼拝、本当の意味での礼拝ってが何であるかを見事に語ってる御言葉はないってね、言ってましたね。礼拝とは自分がキリストと共に十字架につけられたものとなったんだ、そういう意味で死んだということを再確認するときなんです。自己中心はな生き方はやめたっていうことを再確認するべき、そういう時なんですね。それが礼拝だっていうことですね。自分の過去の情、過去の欲、それは十字架に釘付けられたと確認し告白する。そして自分の思いと意志と自我の死を認めて、私は死にましたということを確認し宣言する。それが礼拝だ。ただここに来て参加してなんとなく賛美してね、御言葉を説教を聞いて帰れば礼拝か、残念ながらそうじゃないんです。もちろん来ることは最低限必要ですが、そうじゃないんです。本当に私たちが主の前に自己中心なものの考え方や生き方をやめるってことを、やめたっていうことを確認して帰るんですよね。そういうことがあって初めて私たちは救い変えられていくんです。ここに来てもただ聞いて右から左に語られる説教にしても賛美にしてもね、流れていくとすれば、ここに来てなんとなく気分は少し穏やかになるかもしれませんが、それでおしまいなんです。何にも変わらない。私たちは礼拝を通して、神様、私の自我は死にました、ただ神様の道からだけが望む、私に望むことを願います、神様の御心だけが私の人生を生かしてくださることを願いますと宣言する。それが礼拝。こうして神の御思いに満たされて再び力強く生きていくこと、これが礼拝というものの本質だということ。案外私たちはこうやってしまうことあると思うんですが、礼拝で説教を聞いていても、ある教えは素直にこれは必要だと思って聞き入れますけどね、これはいらないもう無意識にそれをこう聞き分けていてですね、自分に都合が悪いことはスーッと通り抜けてしまってるってことがないと言えるだろうか。自分で従えるかどうかを決定してしまう、それは礼拝者ではなくて審判者なんですね。自分を神様の位置に置いてるってことです。さて、続いてパウロはこの2節の方で、今日はこの2節を主に学んでおくわけですが、さらに具体的にこのなすべき礼拝ということについて教えてるんですね。2節、あなた方はこの世に習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。ここで言ってる聖書のこの世ってありますね。この世に習ってはならない。この世っていうのは神様の救いの来ていない世界、キリストの十字架と復活によって新しくなっていない世界、つまりキリストによる救いを信じないで今もなお悪魔に支配されている世界、それをこの世って呼んでますよね。そのようなこの世に習ってはなりませんってパウロ言ってる。この習うっていう、これは日本語でそのまま言えば真似をするってことですよね。ある人の生き方とかやり方とか、その人の考え方とか、その姿形に自分を合わせてしまう、それが習うということですよね。これね、口語訳聖書って、昔の日本語訳聖書を読むと、ここの部分はこの世と妥協してはならないって 妥協というふうにも訳せる単語だそうですね。この習うって訳されている。妥協する、このように習うってことは妥協してしまうことなんだと。つまり信仰の妥協ですね。なんでこの世と妥協してしまうようなことが起こるんだろうか。まあ、一つにはこの世の考え方や生き方に、こう非常に心引きつけられて誘惑されてしまうってあるでしょうね。私たちの内側にもそうしたいって願いがあるからそうなってしまうということだと思いますね。もう一つはこの世の考え方とか生き方に合わせていかないとうまく生きていけなくなるんじゃないかって不安、誰しもきっとあると思うんですが、そういう不安があるからこそついつい合わせてしまう。新改訳聖書だとこの世と調子を合わせてはなりませんって訳されてますね、この部分はね。いずれにせよ私たちは意識的にも無意識的にもこの世と妥協し、この世と調子を合わせてしまうんだ。だからこそパウロはこの世に習ってはなりませんって言ってるわけですよね。ピューリタンと呼ばれたクリスチャンが何百年も昔にヨーロッパでいました。皆さんも聞いたことあると思うんですが、彼らは生と俗、生俗二元論っていうのを、拒んだ、拒否したんですね。教会では清く天使のようだけど、外に出ると自分の思いのまま生きる悪魔のようになってしまうっていうね、まあ、極端な表現ですけど、ここでの自分と家に帰ってから、あるいは普段の生活している時の自分が、その基準がダブルスタンダードになってるってことで、それが生俗二元論ですよね。まあ、そういうことをピューリタンは拒んだんです、拒否したんですね。彼らはこう考えた、生き方の全てが礼拝なんだ、牧師が教会で説教することももちろん清いことだけれども、例えば羊飼いが家に帰って羊の世話をする、ね、それもまた清い礼拝なんだ、農夫が畑仕事をすることも同じように清いのだって彼らは考えたんですね。そういう意味では自分たちの仕事、職業、教師であれば教師、ね、いろんな、ね、サラリーマンであればサラリーマン、いろいろな仕事今もありますが、その仕事と職業というものを証明って彼らは考えた。神様から召されて、それをするように使命として与えられていると彼らは受け止めたんですね。つまり彼らは礼拝を捧げる心で商売をし、礼拝を捧げる心で教鞭を取った、教師のね仕事をした、そして礼拝を捧げる心で全ての社会活動を行った。これがピューリタンなんですよね。するとどうなったか、やがて社会全体がそれによって大きな変化を遂げるという革命的な見業が起こったんですね。商工業が発達し、経済が大成長する中で、正直に生きるっていう、そういう道徳が社会に根を下ろしていったんです。影響を及ぼしたんですね、彼らの生き方そのもの。さあ、私たちの問題点はどこにあるでしょうか。教会では礼拝を捧げておきて、外では礼拝と関係のない二元論的な生き方をしているということがないだろうか。ある教会で数日間にわたるなんか特別な聖会をね、集会を持ったそうなんですね。その集会の最終日に一人のご婦人が布団をこう持ってきて、でみんなに言った、うちの夫は教会にいるときは天使だけど家に帰ると悪魔になるんです、だから私は今日から教会に住みますってね。あ、ちょ、これジョークでやったそうですけど、でもまあこういうこのジョークの中にも、まあ、物事の本質というかですね、問題点、私たちの抱える問題点を象徴してるんじゃないかなと思いますよね。教会では天使なのに外に出ると野獣に変わる。特に私たちはやっぱり家族とか親しい仲間と一緒にいるときって素の自分が出ますよね。素ってのは要するに神様からまだ離れていた時の自分ですよね。言葉遣いにしても態度にしても横柄になる。だからある意味でリラックスなんです、それは素のままですからね。でもそれは決して御心ではないという、そういうことがあるということですよね。クリスチャンはダブルスタンダードじゃなくてオンリーワンスタンダードですよね。一つの基準に立って生きる。神の前で礼拝を捧げているように、私たちは家族と一緒にいる時も、職場にいる時も、プライベートで一人で歩んでいる時も、いつでも神と共に、神のそばに生きている。それがクリスチャンの在り方だということです。 それがそしてなすべき礼拝なんだ、礼拝者の姿なんだということですね。だからこそパウロはここでそのことを強調して真っ先に教えたんですね。一番大事なことなんですよ。どう生きるかということを考える上でまずこれが大事であって、このことがしっかりなされない限り、どんなにその夫婦の問題にしても、なんか社会の問題にしても、ね、具体的なそのどう生きるかってこと、あるいは人間関係を考えるにしても、ここのこの要の部分がしっかりしなければ神の御業は起こらないってことですね。そういう意味ではこここそがまず土台でありスタート地点だって、それは何より大事なことだ。逆に言えばそこがしっかりしていくときに、後のことは そこから始まって徐々に整えられていくに違いないということです。ある一人の人が教会で今言ったそのピューリタンの話を聞いたんだそうです。神様が自分の職業を通しても多くの人を救ってくださるんだなっていうことを、彼はその話を聞いたときに信じたっていうんですね。彼は利用者、あの床屋さんだったそうですけど、まあ、散髪ってほらだいたい 2,30 分かかるじゃないですか。 3,40 分、まあ、人によっていろいろかもしれませんが、その彼はその時間の間にこう散髪をしながらお客さんに話しかけてですね、福音を伝えようとある時から決心したんですね。そのピューリタンの話を聞いた時から、初めは福音の基礎知識を語って、イエス様の十字架と復活を説明して、やがて私は実は何々教会に行ってるんですけど、神様の恵みを味わって本当に今幸せなんですね、以前の生活は本当に、その混乱したものでしたけど今幸せなんです、ぜひぜひあなたもイエス様を信じて行ってみませんかってね、まあ、大胆にそう語りながら、まあ仕事をしたって言うんですよね。そして最後じゃなくてそれを通して多くの人々が福音を受け入れることが受け入れるようになっている。1年の間に100人以上の人をその人は導いたって話ですね。まあ、そんなことはめったにあることじゃないかもしれませんが、でも本当にそれは素晴らしい証の一つですよね。私たちはそれぞれ神様の使命をいただいて、それぞれの場に生かされているんです。そしてそこに何かなすべき役割が与えられている。全てのクリスチャンに共通して与えられている役柄は、神の栄光を表し神の福音を伝えるということです。私たちが人を救うんじゃないんで、救われないことに躍起になる必要はない、いやそんな言い方変ですね、一生懸命祈るべきですけど、私たちが救うわけじゃないんですが、でも私たちは証しする必要があるし、私たちはそれを表す必要がある。私たち自身がまず作り変えられていることが何より大事ですね。私たち自身が作り変えられた何にどんなに言葉で言っても難しいですね、確かにね。でも救うのは神ですから、いずれにしても伝えることが何より大事ですね。神様が私たちに職業を与えてくださったとしたら、ピューリタンに言わせればそれは神から与えられた天職なわけですよね。その天職っていうのは決して私たちが大きなお金を稼ぐために与えられてるんじゃなくて、あるいは出世するためでもなくて、神の国と神の栄光を表すため、神の福音を述べ伝えていくために私たちはそういう役目が与えられている。それはとても大事なキリスト者としての意識なんだろうと思いますね。パウロは言いました。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。クリスチャンは神の救い、イエス様の恵みの中で新しくされたわけですが、でもそれはね、過去において皆さんが洗礼を受けたその時に新しくなって、それでおしまいっていうんじゃないんです。日々新しくなってる。そのようにして新しくされた私たちは、神様の恵みに何度でも新しく自分の身をこう合わせるようにね、していく。それが礼拝ですよね。そうやって日々新しくされていく。そしてそれはパウロに言わせれば、心を新たにしてって書いてますよね、パウロがね。自分からそうしていきなさい。自分で自分を新しくする喜びをここで味わっていきなさいってパウロは言ってる。自分を変えていただきというのは、上辺とか外見じゃなくて、自分の存在の一番深いところにあるもの、自分の本質、あるいは本音、性根と言ってもいいかもしれませんが、そこの部分を変えていただきなさいって言ってるんですね。その本音の部分、性根が変わらない限り変わりようがないですね、私たちはね。 で聖霊はそこに呼びかけるんです。そこに呼びかけているはずなんです。それを私たちがしっかりキャッチする、受け止めること、そしてその導きに委ねて従っていくこと、その時神は確かに私たちの性根を本音を変えてくださいます。物の価値観や考え方や、またその理解、悟りということにおいても御霊が変えてくださるんですよね。性根、本音を変えていただくということは、すでに学んできたように神様の憐れみ、神様の恵みに自分の身を合わせていくということです。それがなければ無理ですね。自分で変えろって言ってるわけじゃないです。自分で変えなさいってパウロは言ってるんですけど、それは神様の憐れみによって恵みにこう寄り頼んでいきなさいってことですね。それによってしか私たちは変えられようがないんでね。そしてそのこそがまさに一節で言われている、あなた方のなすべき礼拝をするということだと言っていいと思うんですね。皆さん、礼拝を捧げるっていうのはまさにそういうところで神の恵みにより頼み、本音の部分を作り変えていく作業だ、作り変えていただく、そういうことだ、そういう場だ、それが礼拝だっていうことですね。その礼拝は先ほども言いました、週に一度のこの礼拝、この礼拝式だけの話じゃなくて、一週間すべてを含む自分を神のそばにこう置きつつ生きるというね、そうやって神を神様として大切に生きていくという生き方なんです。私たちの信仰生活はある意味においてはいつも変わらないということが大事ですね。毎日いつも変わらず、祈りを持って一日を始める、いつも変わらず聖書を読み始める、またそれをもって一日の始めとする、またいつも変わらず土曜日になると、あるいは日曜日になると教会の礼拝に参加する。礼拝の順序ってもほとんど変わらないですね。たまには変わりますけど、ほとんど変わらないですよね。牧師の説教もよく聞いてみると、あんまり変わったこと言ってないんですよ。いつもあの牧師同じこと言ってんなって思われるんじゃないかなって時々思いますけど、同じことばっかりなんですよね。でもそれが一番大事だからですね、まあ、聖書を語ってるって意味では間違いないんですが、一番大事なこといつも入れ替わり立ち替わり語ってるようなことですよね、だからこそ変わらぬ平安、変わらぬ喜びを得て帰ることができる、これ礼拝ですよね。こういう習慣の中に生きるから私たちは変えられていくんです。これが習慣づいていないとすれば、ここから離れている人とすれば変えられようがないですよね。しかしそこで得られる喜び、そこで得られる平安は決して古臭くてカビが生えてしまうようなものでは決してない。いつも新しい、新たにされるんですよね。そうやって性根から変えられていく、自ら心を新しくし本音を変えていただくことができる、そういう喜びをこの礼拝の中で味わっていきなさいってパウロは語っている。これについて最後にパウロは、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえるようになりなさいって進めてますね。2節の最後に、私たちが心を新たにして自分を変えていただくのは何のためかというと、このためなんですね。つまり神の御心が何であるかをはっきり明確にわきまえることができるためなんです。神様の御心こそが善であって、そこに神様の喜ばれる完全なものがあるわけですよね、御心。だからそれをちゃんとわきまえてこそ、私たちは神に喜ばれる聖なる生贄として生きることができるわけで、そのためにこそ私たちは心を新たにして自分を変えていただく必要があるとパウロは言ってるということですね。そして先ほども学んだように、ここで言われている心を新たにするっていうことは一度限りのことじゃない。洗礼式の時にね、新しく生まれ変わりました、それで終わったことじゃない。毎日神の恵みにより頼み、神の憐れみにより頼んで、神のその恵みに自分を合わせていく、その毎日の礼拝の生活の中で常に私たちは新しくされ続けていくっていうことですよね。そして神様の御声をちゃんと聞き分けることができる力を、あるいは賢さを身につけていく。 そういう力を身につけない時の私たちのは、神の声なんだか、この世の声なんだか、悪魔の声なんだか、世間の声なんだか、いろんな声が聞こえますが、見分けがつかないんです。ごっちゃごっちゃになってしまう。だからこそ私たちは日々毎日神の前に出て、神の恵みにより頼んで、そういう意味で神を礼拝することを通して、その神の声を聞き分ける、見分ける賢さを毎日新しくしていく必要がある。霊的な賢さっていうのがあるってことです。皆さん、勉強ができるとかできないとはちょっと違う話なんですね。霊的な賢さってことです。神様の御心をしっかり見分けていく、その賢さを私たちは身につけていく必要がある。そのために聖書を読み、聞き、学び、そして祈る、そして礼拝するっていうことです。考えてみれば、あのイエス様ですら地上におられた時、イエス様は毎日祈ったんです。祈らなければイエス様としてのあのメシアとしての証明を全うすることはできなかったと言っても決して過言ではないですよね。イエス様は特別だから、神の子だから、祈らなくても何しなくても何でもできた、そんなことはない。地上にいた時のイエス様は人の子として来られましたから、神の子であると同時に人の子として来られましたから、イエス様は祈る必要があったんですね。その祈りを通して神が支えてくださった。特に十字架にかけられる直前、血のような汗を流す祈りの中でイエス様はこう祈った。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。これ有名ですよね。そうやってイエス様も十字架こそが御心であることを確信したんです。悟ることができたんですよ、ね、まして私たちも神の御心を知りたいと思うならば祈る必要があるってことです。祈りを通して私たちは神の御心をわきまえることができる。だからパウロは絶えず祈りなさいってね、テサロニケの手紙の中で進めたわけですよね。その祈りの中で私たちは自分の思いが、自分の願いがなるんじゃなくて、神の御心の成就を求める。祈りがどうしても自分の願い思いばっかりであるっていう人は、その願い思いが叶わないと最終的には神様に対して怒り出す。あ、祈ってもしょうがない、礼拝したってしょうがないってなる危険性がありますよね。そうじゃない、神の御心を求める。イエス様のように、その時本当に御心が分かるってことです。当たり前のことですね、うん、特別のことではない。家族の生活の中で、日々の歩みの中で、神様の御心がなるようにと求める。親であれば子供の人生の中に、この家庭の中に神様の御心がなりますようにって祈り求めることですよね。これは決して難しい話じゃないですよね。当然そう祈ることができるし、祈るべきことですよね。そしてもう一つ最後にはっきりして確認しておきたいことは、これ先週も学びました、パウロはこの12章からあなたが立ってっていう複数形で呼びかけている。あなたとかあなた方って、これまではこう切り分けて、なんかその都度こうパウロは語り分けてきたんですが、ここからは一切あなた方、つまり教会に生きる仲間たち、どう生きるかっていう問題を語るときに常にこう複数形で呼びかけている。私たちの信仰の歩みには実にさまざまな試練、問題、困難、苦難がありますよね。そしてそのためには、もうその起こるたびにね、もうこれ以上信仰続けていけないってね、なんていうかこう諦めてしまうような思いに陥るようなことさえ起こるかもしれない。だからこそ私たちは皆教会の仲間たちの祈りの支えが必要なんです。教会ってやっぱりそういうことのためにあると言ってもいいでしょうね。だからこの教会の交わりから離れていれば当然弱いんです、うん、これは牧師でも全く一緒ですね。皆さんの祈りの支えがなければ牧師としての働きを続けていくことは本当にできないって言っても過言ではありません、まあ、先ほども、ね、祈りの学校の中で私のためにも皆さんが祈ってくださっているのを本当にありがたいなと思って聞いていましたけれども、教会のみんなが心を合わせて祈り、そのような祈りによって霊の戦いをしていかなければ教会は成長しないんです。 皆さんにとっても仲間と共に祈るって祈りが必要ではないでしょうか。もちろん一人で祈ることも大事ですが、仲間と共に祈るということをしなければ私たちは弱いんですよね。そういう意味ではぜひ礼拝前の祈りの学校にもう最初から参加してですね、一緒に祈ってもらいたいと思いますね。この教会が祈りの教会となっていくことを願いつつ、この祈りの学校を始めてもう2年経ちましたけど、どうなったでしょうかね。まあ以前に比べれば違ってきたと間違いなく思いますが、本当に大事なことです。そしてみんなで祈る中で病の中にある人たちが癒されたり、 そのために礼拝から中で、ね、こう離れている人たちが本当に礼拝に喜んで来られるようになる、そういうことを見ていきたいですよね。悪霊によって攻撃を受けて教会から礼拝から離れている人たちもいるんです。そういう悪霊との戦いにおいても一人で祈るんじゃなくて、みんなで祈ることで悪霊に打ち勝っていく、それを体験していく、その力強さを私たちは味わう必要があるんじゃないでしょうかね。力、祈りは力なんです。神の御業が起こってくるってとても大事なことですよね。家庭の問題を抱えている人もいます。仕事の問題を抱えている人もこのグレーシャベルにいるんですよね。そういう人たちのために私たちがまず集まって、毎週こうして恵みの中で礼拝に集えている私たちが本当にそういう人たちのためにも心を合わせて忍耐を持って祈り続けていくときに、神様が大きな御業をしてくださるに違いないと思いますね。そういう意味でどうか心を新たにして新しい信仰の歩みをするものとなっていただきたいと思いますね。ある教会で夏休み中に中学生のたちのための特別な集いが開かれたっていうんですね。その集いでは特別に主の祈りについて学んだと、一つ一つね、その祈りの内容で、そこで5つ目の祈りでね、我らに罪を犯す者を我らが許すもと、我らの罪をもう許したまえってあのところが、を来た時に、牧師がその中学生たちにこんなことを尋ねたと。この祈りは、私たちは私たちに罪を犯した人たちを許しましたから、私たちの罪も許してくださいという祈りなんですが、みんなはこういう祈りをどう思いますか、あえて聞いたって。すると2人の女の子たちが声を揃えて言った。難しい、できこない正直ですよね。すると牧師はこう言いました。その通りだと思います、その通りだと思います。でもこれは難しいということをまず本当によく分かってほしいのです。自分にできっこないということを神様の前で本当に認めてほしいんです。そしてそこでそういう私たちのためにイエス・キリストが身代わりに死んでくださって、よみがえってくださったのだということを本当に真剣に受け止めてほしいんです。そこ以外にこの祈りが祈れる場所はありません。この世と妥協しないという戦いを私たちの力ですることはできません。私たちが本当にそれはできないのだ、私たちのうちに罪があるのだ、そして私たちの力ではそれに打ち勝つこともできないのだ、それを深く悟り、その罪の身代わりとしてイエス様が死んでくださったんだ、そしてよみがえってくださったんだ、基本中の基本ですよね。クリスチャンで今初めて聞きましたって一人もいない。でもこの基本に立ち返っていくことをしっかりと真剣に求めて、初めて私たちは変えられていくって思います。皆さん、これ中学生ですからね、話したのは。ここに一人中学生いますけど、ね、難しい話じゃないんです。中学生でもはっきり分かるんですよ。パウロはここで心を新たにして自分を変えていただきなさいと進めて、これ自分で心を、ね、新たにして変えていただけるかのようにね、書いてあるわけです。書いて、でももちろんそれはキリストの恵み、神の憐れみとキリストの恵みと慰め、その取りなしがあるからこそできることですよね。常に私たちはそのようなものとして神の御前に出て、神のそばに生きて、神を礼拝するものである。それをしていくときに、そこに立ち続けていくときに、全てのことが可能になる。そういう約束の言葉として、この12章の冒頭の2つの節をですね、受け止めていきたいと思います。お祈りします。仰ぎ願わくは 主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。